こんばんは。今日はルカの8章です。今日もすごい内容があって、本当は5回ぐらいに分けないといけないようなものだとは思うんですけど、ちょっと駆け足で、サクッと全体を見ながら学んでいきたいと思います。で、共通することは、この、神の言葉、御言葉とも言いますけど、をどのように聞くか、その神の言葉の聞き方に気をつけようっていう、それはイエス・キリストの言葉なんですけど、それを、念頭に一つ一つ学んでいきたいと思います。一言祈ります。天の父さん、今日もこうやって私たちの心を励ましてくださって、時間も体力も思いも、与えてくださり、ここにいさせてくださっていることをありがとうございます。ここにいる一人一人、またライブで、聞いている方々、お一人お一人をあなたが支えてください。ここに書いてあることから、ルカの8章を通してあなたが語ろうとしておられることを、それぞれが受け取ることができますように。また、御言葉を分かち合う私にあなたの力と知恵を、言葉を与えてください。そして、ここに書かれていることを、わかりやすく、まっすぐに解き明かすことができますように、私を導いてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。では、ルカの8章です。まず1節から、3節までお読みします。その後、イエスは神の国を説き、その福音を述べ伝えながら、町や村を次から次に旅をしておられた。十二弟子もお供をした。また悪霊や病気を治していただいた女たち、すなわち七つの悪霊を追い出していただいたマグダラの女と呼ばれるマリア、ヘロデの羊クーザの妻ヨハンナ、スザンナ、その他自分の財産を持って彼らに仕えている大勢の女たちも一緒であった。で、イエス・キリストにその付き従ってた人たちというのは、何も12人のこの弟子たち、もしくは使徒とも呼ばれてますね。使徒たちだけではなかったです。で、男性の弟子たちもたくさんいましたし、今回ここでスポットライトが当たっているように、女性でイエス・キリストに従ってた人たちもいます。で、特に名前があるのは、このマグダラのマリア、またヘロデの羊クーザの妻、ヨハンナ、スザンナ。このスザンナさんっていうのは、どういう人かはわかりません。が、この名前がここに載ってますね。で、その他、多くの女性たちもいたと。特にこのマグダラのマリアは、七つの悪霊を追い出していただいた。かなりの、状態だったはずです。一つの悪霊に疲れるだけでも、おそらく大変なはずなのに、七つということは、もうまともなその社会生活は送れないでしょうね。もう現代でこういう方がいらっしゃったら、もうちょっと閉鎖病棟に入れられるような、そういう感じになっちゃうでしょうね。でも、当時そういう場所はなかったわけだし、で、何らかの形でイエス・キリストと出会って、そしてイエス・キリストがこの、マグダラのマリアと呼ばれる女性から悪霊を追い出したと。で、当然といえば当然ですけど、本当にそのイエス・キリストに感謝して、で、付き従っていた中の一人ですね。もっと言えば、イエス・キリストが復活された時に、一番最初にその姿を表したのが、このマグダラのマリアです。で、いろんなその考え方はありますけど、復活されたイエスがご自分を表されるのは別に弟子たちだってよかったんですよ。自分を産んだ母マリアでも別に悪くなかったはずなんですよ。けれども、あえてこのマグダラのマリアの前に現れたんですよ。まず第一に。一番最初に現れたのが彼女です。で、よく言われているのは、それはイエス・キリストのその憐れみと恵み深さだって。人間的なその尺度で測れば一番ふさわしくないというか、当時はもう男尊女卑というかね、男性優位の社会でしたから、だから女性にっていうのはほぼほぼなかったはずです。しかも、その七つの悪霊に疲れているとかってなると、もう、 その周りの人たちの評判ではちょっと後ろ指さされるようないい評判は立たないはずですね。でもこのマグダラのマリアのことをイエスは、覚えていて、まあ、当然ね。でそれでマリアの前に現れたわけです。前回でも学びましたけど、多く許された者が多く愛するって、やっぱそうやってその人のランクとかそういう社会的地位とかやっぱ関係ないですよね。本当にどれだけイエス・キリストにはっきりと出会って、イエス・キリストに許していただいて愛していただいたかということが分かれば分かるほど、そのイエス・キリストに付き従おうというふうになっていくわけです。でこの女性たちは自分の財産を持って彼らに仕えていたとあります。で彼らというのはもちろんイエスであり、その12人の弟子たち、使徒たちの話ですね。でおそらくその具体的には食事の用意をしたり、服、着てる服に穴開いたらそのお裁縫とかして、穴を塞いだり、洗濯をしたり、そういうことをしてたはずです。でそれこそ男尊女卑かというとそうじゃないです。ではなくて、その彼女たちができるところで、イエス・キリストに仕えていたという話です。だからその一人一人、弟子たちは弟子たち、この女性たちは女性たちで、自分たちに与えられている役割というか、できることでキリストに従おうって、従おう、またイエス・キリストに仕えていこうとしてるだけなんですよ。それがたまたまこうなったんですよ。だから、教会の女性たちは、私の選択をしなさいとか言ったことないですよ。そんなおかしいじゃないですか、そんなの。で、財産を持って女性たちが仕えたって書いてあるから、その女性たちは一生懸命働いて私のためにそのお金をよこしなさいみたいな、そんなカルトじゃないですか、そんなのは。でここではたまたま彼女たちにその財産があって、そしてこの財産を持って使えるということ、もしくは食事の用意したり洗濯したり裁縫したりっていう、そういうことを通してその使えるということが彼らに、彼女たちにできたので、それが彼女たちができること、彼女たちが喜んでその使えるその方法だったので、その採用されてるだけの話です。だから教会ではその男性がなんかよいしょされるとか、女性陣はみんな働かないといけない、そういうのは一切ないです。この文脈を見てみたら明らかです。だから当然その財産を持って使える必要もないです。ただし、私もそうなんですけど、お互い互いに愛し合う、互いに使い合うために、神が私たちにプレゼントとして、賜物というものを分け与えてくださっています。それぞれに、その聖霊が私たちに力を与えてくださって、ある人は与える、この人たちみたいに与える賜物があって、ある人たちは使える賜物があって、ある人にはその癒しの賜物があったり、ある人にはその知恵の賜物とかがあって、教える力があったり、でそうやってそれぞれに割り当てられているその力を持って、それに応答してお互いに使い合うというのが教会のあり方です。それがこの女性たちにとって、そのたまたまその自分の財産を持って彼らに使えているという、その大勢の人たちというのは、その大勢の女性たちというのはたまたまそうだったからです。それ以上でもそれ以下でもないです。だからつまるところ、互いにできるところで、その心が動くところで奉仕をし合う、使い合うということです。イエス・キリストがこの彼女たちに奉仕していなかったら、そもそもこういう関係はないわけだから、だから女性だけが使えてるってことはおかしいですよね。4節から15節は、まあ、これは例え話ですが、その例え話の中でもとても有名な例え話であります。で、まずは4節から8節の途中までいきます。さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとき、道端に落ちた種があった。すると人に踏みつけられ、空の鳥がそれを食べてしまった。また別の種は岩の上に落ち、生えたが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。ところが、茨も一緒に生え出て、それを押し塞いでしまった。また、別の種は良い地に落ち、生え出て100倍の実を結んだ。これが、 種まきの例えの話です。でここで良い実を結んだのはどこに落ちた種ですか？4つありますよね。道端に落ちたもの、岩の上に落ちたもの、茨の真ん中に落ちたもの、そして夜市に落ちたもの。実が出たのは最後の夜市だけですね。これを覚えてていただきたいです。8節の後半、イエスはこれらのことを話しながら、聞く耳のあるものは聞きなさいと叫ばれた。イエスの周りには大勢の群衆がこの時にはできていました。人だかりが当然十二人たちがいて、そしてその周りに他の弟子たちもいて、でさっき紹介のあった、女性たち、名前のある人もいない人もその大勢そこにいたはずです。それだけではなくて、もっとその群衆がそれ以外にもいて、でそこに、イエスがこの人を治すとか悪霊を追い出すとか、そういうのをただ見たいという、エキサイティングじゃないですか。自分の見ている目の前で歩くことができなかった人がいきなり立ち上がったりするわけだし、耳の聞こえない人が聞こえるとか、目が見えない人が見えるとか、そういうそのことがもし目の前で起こるんだったらエキサイティングですよ。でもそうやってその奇跡を見るためにそこに集まっている人もいたかもしれません。また逆にその、立法学者とかパリサイ人っていうのは、そのどうやったらそのイエスを葬り去ることができるだろうかっていう、その、妬みに燃えて、どうやってその訴えて、どうやって殺してやろうと思っている人もその中にいたはずですね。だから群衆っていうのはいろんな人たちがいるんですよ。あとはそのすごい人だかりだから、なんかあるのみたいな。そういうそのただの野次馬みたいな人たちもいるかもしれません。イエスはどこでもそうなんですけど、無理やりに自分の話を聞きなさいって言って耳の穴かっぽじって聞けっていうことは言わないんですよ。毎回毎回聞く耳のあるものは聞きなさいと。聞く気があるんだったら私が言ってる言葉を聞きなさいと。で聞く気がないんだったらもうしょうがないよねっていう。で本当原則として神は私たちに対して良いものを用意しておられて、私たちを心から祝福したいんですよ。どれくらいかというと、ご自分の御子イエス・キリストを与えるほどに私たちを祝福したいんですよ。でその祝福に興味があって、その祝福を受け取ろうとするものは受け取りなさいっていうようなそのスタンスなんですよ。だから神が私にあなたに良いものを与えようとしておられますという情報を聞いて、あ、そうなんですかって、じゃあどうしたらもらえるんですかって、求めたら与えられるんですよ、あ、そうなんですか、じゃあ求めてみますっていう、そのこちら側に常にボールがあるというのが原則です。神は常に私たちにこの良いものを差し出している状態で、私たちがその願うより先に神は私たちの必要を知っておられるって、だから私たちがこれを与えてくださいって、この世に助けてくださいというふうにその祈った瞬間、はい、待ってましたって言うんですよ。これ用意してます、用意してたよみたいな、これでしょってあなたに必要なのは。でそうやって神は私たちにこの与えたくてしょうがないんですよ。自分の子供とか自分の周りの人たちとか愛する者たちにその良いものをプレゼントを用意して、絶対にこれ喜んでくれるって、クリスマスが近いからね、クリスマスプレゼントとか考えたりしますけど、その時にこれ絶対に喜んでくれる、絶対にこれはこの人にとってその良いものだっていうことを確信してこっちは用意するわけですよ。したらその人が来たら、もう渡したくてしょうがないじゃないですか。でちょうだいって言われる前に渡したくなるぐらいじゃないですか。神はでもその無理やり私たちに何か渡そうとされる方じゃないんですよ。私のそのリアクションを待ってるんですよ。リアクションというか求めるのをくださいって。だから神は常に良いものを語ろうとしておられて、私たちに必要なことを教えようとしておられます。御言葉を通してもそうです。今私たちこうやって学んでることも、神の私の言葉というよりも、できる限り私はこの、御言葉を説明しようとしているので、私のうんちくとかがんちくを皆さんにその語ったところで、皆さんの方が人生経験豊かだから、私の話は何の説得力もないです。そんなん言ってもって終わりです。でも何かしらそのメッセージを聞いて、 こう心に引っかかったり励ましを受けたりすることがもしあるのであれば、それは神の言葉が語られてるからです。私がすごいとか私に知識があるとかそういうのじゃなくて、神の言葉がすごいんですよ。種に、その種に力があるように神の言葉には力があるんですよ。それが正しいところに植わったら、その芽が出て、そして実が結ばれるんですよ。私のせいぜい40数年のその人生経験を通して皆さんに何か語ったところで、それはその大きなインパクトはほとんどないですよ。だけど神の言葉には力があるんですよ。だから聞く耳のあるものは聞きなさいと、そしたら祝福されるよって。9節と10節。さて弟子たちはこの例えがどんな意味かイエスに尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方に神の国の奥義を知ることが許されているが、他の者には例えで話します。彼らが見ていても見えず、聞いていても悟らないためです。イエスは弟子たちにはこの例えの意味を解き明かしましょうと。でも他の人には、例えで話しますと。イエスはじゃあ弟子以外の人たちを切り捨てるんでしょうか。キリスト教じゃなくてキリスト教ですか。排他的なキリスト教、キリスト教。そんなわけないですよ。例えというのは、その難しい心理とか、私たちもそうですけど、例えばっていうときに、人に話をするときに、なかなか理解してもらえなかったり、このつまんなさそうにするときに、例えっていうのを使いたいんですよ。例えを使うと、その人の日常生活の真ん中である事象と、こちらが言いたいこと、その心理とか、ちょっと難しいという言葉や、その事象が結びついて、ああ、なるほど、こういうことかって。例えば、あなたのその人生の中ではこうじゃないですかって。ここで言われているのと同じなんですよっていう、そういうその例えの話をすると、あ、なるほどって。で、例えの話をする方がストーリーがあったりして、わかりやすいんですよ。さっきも聖書を読むという話がね、このバイスタの前に皆さんの中でありましたけど、そのストーリーになってる方が人の名前の羅列がずっと続くよりも読みやすいじゃないですか。だからイエス・キリストは聞いてほしいんですよ。ご自分の話を聞いてほしいので、あえてその群衆に対しては、まだ興味も何もない人たちに対しては例えで話すんですよ。で、例えを使わないで話したとしたら、彼らにはあまりにもちんぷんかんぷんで、そして興味を失ってしまうので、その真理を解き明かすってことはしないんですよ。聞く耳のある人がその例えを聞いたら、すいません、これさっき聞いた話なんですけど、ちょっと私にはよくわからなかったんですよって、だからこの意味を教えてくれませんかってなるはずなんですよ。だからイエス・キリストは例えで話すんですよ。その興味を引いて、そしてその次どうなんですかってさらに、求めさせるためです。同じように、その、まあ、同じようにというか、その、実際、弟子たちはもっと知りたかったので、イエスの元に行って、あの意味は何なんですか？だから、この会話が成り立っているわけです。例えの意味です。この種まきの例えの意味。11節から15節。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。まずは、この種というのは神の言葉。これが鍵です。例え話を解釈するときというのは、この文脈で抑えるしかないです。種というのは自分たちのその定義を使っちゃダメです。イエス・キリストが種というのは、神の言葉だって言ったらもうそれです。それ以上でもそれ以下でもないです。12節。道端に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞いたが、後から悪魔が来て彼らが信じて救われることのないように、その人たちの心から御言葉を持ち去ってしまうのです。岩の上に落ちるとはこういう人たちのことです。聞いた時には喜んで御言葉を受け入れるが、根がないのでしばらくは信じていても、試練の時になると身を引いてしまうのです。茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉を聞きはしたが、とかくしているうちに、この世の心遣いや富や快楽によって塞がれて身が熟するまでにならないのです。しかし良い地に落ちるとはこういう人たちのことです。正しい良い心で御言葉を聞くと、それをしっかりと守り、よく耐えて実を結ばせるのです。道端に落ちてしまう。道端というのは、 あ、ごめんなさい。15節を読んでみると、そのさっき読みましたけど、途中から正しい、良い心で御言葉を聞くと。だから、この道端とか岩の上とか、茨の中とか、良い地っていうのは、その畑がどこにあるかというと、心です。私たちの心の状態が、道端なのか、岩の上なのか、茨なのか、茨の中なのか、良い地なのか、が問われるということです。神のその言葉である種がまかれるときに。で、私たちがその御言葉を、聖書を読んだり、聖書を一緒に学んだりするときに、自分の心の状態がどうなのかによって、実が結ばれるか、実が結ばれないかが決まってくると。道端というのは、ものすごく硬いです。だそんなん、その、信じるつもりもないし、っていう、その、聞くつもりはない。あのパリサイ人とか立法学者がどうやってイエスを訴えようかって言ってる人たちの心というのは道端状態です。なのでその種がまかれても悪魔が来てその種を持ち去ってしまうと、心の中に残らないようにするんですよ。聞きはするけども悟らない、見てはいるけども本質を 見ることがない。悪魔は泥棒ですから、盗んで殺して滅ぼすというのがその悪魔の、役目というか、まあ、だから悪魔ですけどひどいですよ。神から私たちを盗んで、そして神との関係を殺して、で永遠に滅びに私たちを引き入れるという、それが悪魔のすることです。いいところ一つもありません。岩の上というのは喜びはします。聞いて、もしかするとその群衆の中でイエスの教えを聞いて、おお、なんか面白いって、これいいかもしれないって、いやちょっと覚えててみようって、生活の中で思い出してみようみたいな、愛しなさいと言われたからちょっと愛してみようかなとやってみるんですよ。だけどその困難なことが起こると、例えば自分が腹立ってこいつムカつくとかって思っていると、もうすぐにその愛するとか許すとかっていうのが吹っ飛んでしまって、なんか聞いたことがなくなる。で、神が私のことを愛しておられるってことを聞いて、ああ、なんかいいなって、ほわっとするな、いいな、なんかあったかいな、それで終わっちゃうんですよ。で、次、何か厳しい、その環境だったり、状況になった時に、その神が私のことを愛しておられるという、その信じたものが、もう瞬間的に蒸発してなくなる。で、それが、その岩の上状態です。私の心が、岩の上の状態であれば、少しはその芽がパッと出ますけど、でも何かあったらすぐにへたれてしまいます。茨の中というのは、その自分の仕事とか、自分の趣味とか、周りの人、友達とか、家族とか、何でもいいんですけど、で、そういうものがたくさんあって、そこに自分の意識がいっぱいいて、そしてその中でどうやってその自分のそのやりたいこと、自分の考えていること、その自己実現をしようかということをずっと考えるので、その神の言葉を思い出すことがないんですよ。もしかすると、この茨の中の状態、心の状態っていうのが一番多いのかもしれません。特に、その教会に来続けている人たちの中で身を結ばれてないのであれば、私もその茨の状態が多いです。いろんなその仕事のこととか自分のやりたいこととか趣味とか、そういうのにそのかまけちゃって、その神が何を願っておられるかっていうところに思いを向けなかったりするので、だからそのはっきりとしたこの木みたいなのはあるんだけど、実っていうのも結ばれそうになるんだけども熟さないんですよ、邪魔されて自分のやりたいことに。それが茨の中だって。自分の心の状態が茨の中であれば、確かにその根は張ってるし、そして木みたいなのはあるんだけど、一向に実が結ばれない。だから10年も20年も30年もそうやってそのイエス・キリストのことを信じて、その従っているつもりだけど、その愛するという実が本当に結ばれてないのであれば、その自分の心の状態というのが茨の中にあるんじゃないかと疑って間違いないでしょうね。逆に良い地にまかれる、良い地に落ちる、良い地というのは正しい、良い心で御言葉を聞く。だからまずその御言葉の聞き方ですよね。聞く耳を持つっ 正しい良い心。だから神が言っておられることにじゃあ耳を傾けてみようって。これは正しいことなはずだから、じゃあどうやって理解するんだろうか。もっと知りたい。そういう言葉で御言葉を聞いて、そしてしっかりと守り、よく耐えてとあります。守るってことは行うってことですよ。やってみるってことです。耐えるってことは信じるってことです。で、神が私に助けを与えてくださるというのであれば、助けを与えてくださることを信じて、耐えて、いろんなその状況の中で、そして助けを求めて行ってみるんですよ。愛しなさいというのであれば、その愛そうと、その言ってみるんですよ。やってみるんですよ。そこで自分の愛のなさを痛感したとしても、私に愛を与えてくださいって、神は愛を与えてくださるはずだから。その力を与えてくださるはずだから、私こんな愛はないんですけども、そのあなたが行けとおっしゃるので、行こうとしていますって、愛そうとしてますって、許そうとしてますって、親切にしようと思っています。だけど私にはその力が今ありません。その愛がありません。だから私に与えていただけないでしょうか。で、そうやってその御言葉を聞いて、信じて行うと、行うっていう心が良い地だって。16節と17節。明かりをつけてからそれを器で隠したり、寝台の下に置いたりするものはありません。燭台の上に置きます。入ってくる人々にその光が見えるためです。隠れているものであらわにならぬものはなく、秘密にされているもので知られず、また現れないものもありません。神の言葉というのは光みたいなものなんですよ。まあ光なんですけど、で、光のようなもの、つまり隠されるためのものじゃないんですよ。イエス・キリストはが話していること、私たちに明らかにしておられることというのは、明らかにされるために明らかに話してるんですよ。その裏の意味もみたいな、そんなんないんですよ。ここでは愛しなさいと言うんだけども、実は愛さなくていいってことなんですとか、そういうのはないんですよ。イエス・キリストが語ったことは全部明らかにされて、全部それが理解されるべきものなんですよ。だからイエス・キリストが語っている言葉、その聖書の御言葉っていうのはむしろその隠されるんじゃなくて表されるものだと。で、18節。だから聞き方に注意しなさい。というのは、持っている人はさらに与えられ、持たない人は持っていると思っているものまで取り上げられるからです。もうこれは聞き方に注意するということです。今持っているものがあるんだったら、その持っている人というのはさらにこの実というのを結んでいくので、さらに多くのその種がまかれて、より多くの収穫を得ます。けど今持っていると思っているけども、実際にその実が結ばれてないのであれば、その実は結局実を収穫することはできないと。だから聞き方に注意しなさいって。で、つまりどういうことかというと、その御言葉を、神の言葉をその聖書を読んだり、聖書を学んだりするときの自分の心の状態に気を配るってことです。御言葉をどのような心で私は今聞いてるんだろうか。この現在進行形でですけど、私の場合はどのような心でこの御言葉を皆さんに分かち合ってるかですよ、問われるのは。自己評価してみるんですよ。どうやって自己評価するかというと、この4つですよ。道端かな、岩の上かな、茨の中かな、それとも夜市なんだろうか。で、この最初の3つはある意味、まあ、どっちでもいいわけではないんですけど、最初の3つと、最後のこの夜市とは決定的な違いがあります。何でしたっけ。実が結ばれるか結ばれないかでしたね。良い地だけが実を結ぶんですよ。つまりこの御言葉を聞いて聖書を学んで一緒に、なるほどそういうことかというその印象を受けたのであれば、それをじゃあやってみるぞっていう、耐えて守る、信じて実行に移してみる。神が私のことを愛しておられるということを聞いた。なので、その 祈りの中で、私が愛してる、神が私のことを愛してるってことを教えてくださいって。到底、なんか人からというか、その神から愛されてないような、ないように思えてしまうような状況の中で、いや、神が愛してるっておっしゃっていたから、聖書に書かれていたから、じゃあ、その本当に私が今愛されてるかどうか確認させてくださいって。そうすることで、私たちの心というのは、良い位置になります。私の心の半分は道端だけど、もう半分は良い位置です、とはなりません。私の心の 1% でも良い位置だったら、そこから始めましょう、みたいな。そんなんじゃないです。そんな器用な人いません。ある時には良い地だけど、ある時には茨の中になることはあります。同時並行ではないです。だけど、私たちの心も、私たちの考えとか、心っていうのは考えとか思いだから、それ不完全だったりするので、あんなにその実をたくさん結んでた良い地だったのに、急になんか冷たくなっちゃって、岩地のような感じになっちゃったり、茨の中にあるようになっちゃったり、人によっては道端になっちゃったりして、あんなにイエス・キリストに燃えてたのにっていう人が、その出てくることも、なきにしもあらずです。悲しいことに。だから自分がその御言葉を聞いて、ああ、そうかって、本当にその神はありがたいなとか、じゃあ神がこういうふうにおっしゃるんだったらやってみようかなとか、神が助けてくださるんだったら助けを求めてみようってやって、そうやって励まされたのであれば、それを実際に自分の生活の中に持ち帰って、じゃあやろうって、やってみるかどうかなんですよ。やっているのであれば、その皆さんの心、私の心というのは良い位置だったんですよ。何もそのアクションが生まれてないのであれば、それは道端か岩の上か茨の中かどっちかです。そのような状態では実は結ばれないんですよ。御言葉の理解も生活のバランスも誘惑されにくい心も神は私たちに与えたいんですよ。さっきも言ったように。私たちに必要なもの、私たちの心が良い位置になって、豊かに実を結ぶことを神は願っておられるわけでしょ。今開けないですけど、ヨハネの福音書の15章の16節。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだのです。それはあなた方が行って実を結び、その実を残すためであり、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。だからその実を結ぶためだったら、良い地になって、その神の言葉に聞き従って、良いものを、良い実を結んでいく、愛するという実を結んでいくためだったら、何でもキリストの皆によって求めたら与えるという約束をイエス・キリストがしてくださってるんですよ。私何回これを自分で読んだのか、私何回この御言葉を皆さんに分かっちゃったかわかりません。じゃあこの御言葉をに対して私がどれだけアクションを起こしているかですよ。信じて、それによって私の心の状態がわかるわけです。もし良い地であれば、たくさんの実を結んでいるはずです。聞き方に注意しようということですね。19節と20節。イエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のためにそばへ近寄れなかった。それでイエスに、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに会おうとして外に立っていますという知らせがあった。イエスの母マリアと、兄弟たち、ヤコブとかユダとかですね、この新約聖書の後ろの方にヤコブ書、ユダ書ってありますけど、この二人はイエス・キリストの、兄弟たちです。彼らは最初イエスのことをキリストだと信じていませんでした。で、そこで彼らはイエスに会いに来たんですけど、今ルカ開いていると思いますが、ルカの一つ前はマルコというものがあります。ルカの前はマルコ。マルコの3章、ちょっと開いていただきたいんですけど、マルコの3章の20節と21節を読みします。ルカの前がマルコです。マルコの3章の、20と21。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので、 皆は食事する暇もなかった。ものすごいオーバーワークですよ、ある意味。次から次に人が来るんですよ。で、21節。イエスの身内の者たちが聞いて、イエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。でも食事もしないで、その神のことについて話してると。人々に仕えてると。こいつらは気が狂ったんだっていうふうに言う人たちがいたんですね、周りに。で、それで、そのことを聞いたので、ある意味心配してきたんですよ。だから、肉親として、家族として、ある意味、その、良い動機で来てるんですよ。オーバーワークだから休ませよう、みたいな。で、それに対して21節、イエス・キリストがどう言ったかというと、ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは、神の言葉を聞いて行う人たちです、と。で、これが、イエス・キリストの言う、母、兄弟たち、まあ、家族の定義ですよ。で、教会で言う、兄弟、姉妹というのは、これに当たります。何も本物の兄弟ではないんですけど、私たち神の言葉を聞いて、それを信じて行うことを追求する。もしくは一緒にその身が、お互いを通して身がたくさん結ばれていくことを、その願って使い合う人たち。だから兄弟姉妹と言うんですよ。でも、普通のその会話の中で、自分の弟に対しても、兄弟とか使わないから、私は。だから、人によります。これは良い悪いではなくて、好き嫌いです、ある意味。私は、誰々兄弟とか、誰々姉妹とかって呼んだり呼ばれたりするのが恥ずかしく思っちゃうので、だから、この教会ではそういう呼び方はしません。何々さんで別に通してます。全然それでいいと思うし、そうやって呼んでる人たちが悪いとか言ってるわけじゃなくて、それはもう、カルチャーであったり、好き嫌いであったり好みであったりするので、それをにとやかく言うつもりはないです。でもその何がこの大切かというと、その教会で私たちがその兄弟姉妹として、この教会の家族として、神の家族として私たち一緒にいるということはどういうことかというと、お互いが神の言葉を聞いて、その言葉に応答して、その神の言葉を守ろうって、そしてそのまま行おうとする人たちだから、私たち兄弟姉妹という関係がイエス・キリストにあって与えられてるんですよ。もっと言うと、イエス・キリストが私たちのことを兄弟姉妹と見てくださるんですよ。もし私たちがその神の言葉を聞いて、それを行うことを追求するのであれば、私たちの心が良いその地になって、そして、身を結ぶのであれば、その路線に私たちが留まっている限り、イエス・キリストは私たちのことを親しい関係を、その親しい関係のものとして、身内のものとして見てくださるんですよ。素晴らしくないですか？イエス・キリストが私のことを、私たちのことを兄弟、また姉妹と呼んでくださるんですよ。ただし、御言葉を聞いて、それを信じて、そして行うことを追求しようとするかどうかですけどね。私たちは、そのイエス・キリストを信じると、その聖霊が与えられるという約束を知っていて、それを信じています。聖霊というのは神の言葉、神の霊です。神の霊が、またその、神の霊だから、この聖霊自身、ご自身もその神なんですけど、その方が私たちのうちに住んでくださると。で、その聖霊が霊の領域から私たちの心の領域、つまり、考えとか思いの領域に語りかけてくださるんですよ。ローマ書の5章の5節、これも開けません。ローマの55は、イケイケどんどんの55だから、よく覚えやすいんですけど、御霊、神の霊が私たちの心に神の愛を注ぎ続けてくださるから、この希望は失望に終わることはないと、パウロは言ってます。だから、私たちのそのうちに住んでおられる聖霊がまず何をしてくださるかというと、神がどれだけ私たちのことを愛しておられるのかということを、私たちの心に考えや思いに注いでくださるんだって。そうすると、その神がこんなにも愛してくださったって、神の愛を信じて、神のその恵みを信じるその信仰が励まされるんですよ。そしてじゃあ神がこれほどまでに愛してくださったんだから、私もその神に従いたいって、神がおっしゃっておられることに忠実になりたいという思いがその心に立つわけですよ。そうすると今度はその聖霊が、じゃあ求めたらいいんだよって、その求めなさい、そうしたら与えられます、探しなさい、そうしたら見つかります、叩きなさい、そうすれば開かれます、そうやってその御言葉を教え、その思い出させてくれるんですよ。 だから求めてみようって、探してみようって、叩いてみようって、そしたら神が与えてくださるはずだって。で、そうやってその聖霊は私たちのうちで働いて、私たちの心に語りかけてくださって、私たちを導いてくださるんですよ。そうすると実際に自分を通してその愛するという実が結ばれていくので、本当に私こんな私を通して愛するという実が結ばれたという、その現実味が、この味わう、現実味を味わうことができるんですよ。リアリティが、それが続くことによって、聖霊が私たちにその天のお父さんって、天にますます我らの父よっていうのは、天におられる私たちのお父さんって、お父さんって、神がこの世界を全て作られた神を私たちをお父さんと呼ばせていただけるような親しい関係が与えられるんですよ。それを聖霊がオーケストラしてくださって、指揮者のように。で、私たちを助けて、私たちを導いて、その、この関係に留めてくださるんですよ。だから、もう全部お膳立てをされてるんですよ。これからその御言葉を聞いて、これをあなた方頑張って行うんですよって言ってるわけじゃなくて、その全部その聖霊が内側で思いを起こさせてくれて、思いを与えてくれて、励ましてくれて、祈る言葉も与えてくれて、そして神の前に出ていくから、できちゃうんですよ。こんな私ができちゃったみたいな。で、神の言葉を聞いて、聖霊によってその力が与えられて行いになって実が結ばれるので、この神とのお父さんと呼ばせていただいて、いるこの関係に現実味が帯びるようになっていくんですよ。22節から25節は、今度は船が、イエスと弟子たちが乗った船が沈むようになるという話です。22節と23節、途中まで行きます。その頃のある日のこと、イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、さあ湖の向こう岸へ渡ろうと言われた。それで弟子たちは船を出した。船で渡っている間にイエスはぐっすり眠ってしまわれた。で、向こう岸に渡ろうと。で、そういうふうになったわけです。イエス・キリストはここで寝てます。いや、疲れてるでしょ。それは疲れますよ。船に乗った瞬間寝たんでしょうね。で、イエス・キリストは、やっぱ 100% 人間なんですよ。私たちと同じ人間と同じ、その体を、肉体を着てるんですよ。持ってるんですよ。だから疲れます。気が狂ったって人に言われるぐらい、その人に仕えて働いてるんですよ。だから、そうやって弟子たちとだけに入れるときっていうのは、その寝るんですよ。使える、まず群衆に使える必要がないからね。で、そうやって体力を回復してるわけじゃないですか。で、23節の、後半。ところが突風が湖に吹き下ろしてきたので、弟子たちは水をかぶって危険になった。やばいってことになったわけですね。で、24節と25節、そこで彼らは近寄って行ってイエスを起こし、先生、先生、私たちは溺れて死にそうです、と言った。イエスは起き上がって風と荒波とを叱りつけられた。すると風も波も収まり、なぎになった。イエスは彼らに、あなた方の信仰はどこにあるのです、と言われた。弟子たちは驚き恐れて互いに言った。風も水もお命じになれば従うとは、一体この方はどういう方なのだろう。12人の中の4人は元漁師です。1人は、その、めちゃくちゃ、熱心党員、シモンっていう人で、右翼というか、元ね。で、それで、その、ローマの、なんか、要人みたいなのが来たら、暗殺してしまえっていうぐらい、ものすごい、その、右寄りの考えを持ったグループに属していた人です。12人のうち5人はこんな感じで、ものすごく屈強なんですよ。特に4人は元漁師だから、その船の操舵に関しては何の問題もないはずなんだけど、悲鳴を上げてるんですよ。わーって、先生、先生って。よっぽどひどかったと思いますよ。私こんな今日みたいな天気の中、あのフェリーに乗りたいと思いませんもん。もう怖い。どうなるかわかんない。だからそれで船なわけだから、1世紀の。それでものすごく揺れたはずです。で、そこでイエスを起こしたので、イエスを起き上がって、風と荒波をその叱りつけると、なぎになったと。イエス・キリストは病気とか悪霊とかだけではなくて、その自然に対しても権威を持っておられると。聖書全体を通して読むと、イエス・キリストが、その神がイエス・キリストを通して、この世界をお作りになったというふうに、聖書は書いてあるので、 だから創造主が創造物に対して権威を持つのはまあ当然ですね。だから 100% 人間でさっきまでめちゃくちゃ疲れて寝てたのに今度はその 100% 神だし、また神からその権限が与えられているので、この肉体を着ながらこの権限が与えられているので、権威が与えられているので、その自然も言うことを聞くわけですよ。だからその出エジプトするときに、その航海が2つに割れたとか、別に私信じるのに何の問題もないです。だって神がこの世界を全部作ったんだったらそんなこと簡単でしょう。よく言われるのは創世記の一章の一節、はじめに神がこの天と地を創造したという一節が信じられたら、聖書全部あとは信じられますって。だって神がこの世界を作ったんだったら、あと神がルールなわけだからね。何でも信じることができます。イエス・キリストは弟子たちにこの波と風を叱りつけた後に、弟子たちを叱りつけたわけじゃないでしょうけども、ちょっと突っ込んだわけですよ。あなた方の信仰どこ行ったんですかって。聞いて行う、耐えて守るそのような信仰はどこ行ったんですか。弟子たちは他の人たちよりもはるかに多くのことを聞いて、多くのことを説明してもらったはずです。で、多くのものを見て、そしてイエス・キリストにその大きな権威が与えられているということもその知ってたはずです。けど、この突発的にその不安になってしまって、その信仰を失ってしまったんですよ。これでは良い地とは言えないですね。これでは岩地かもしれませんね。岩の上に落ちたような感じ。だからそうやってその弟子たちもそうなんですけど、私たちもそうですけども、良い地になったり、その悪いというか身を結ばない地になったり、もう一体来たりするんですよ。だから常に私たちが御言葉に触れるときに、聖書を読んだり学んだりするときに、自分の心がどうなっているのかということをやっぱ吟味する必要があります。で、良い地でないというその信仰が働いて、じゃあこれやってみようって、今度このようなことがあったらやってみようっていう、そういうその励ましが自分の中に全くなくて、ただなんかその言葉として聞いている、ただのその知識として聞いているのであれば、やっぱそのアクションというところまでいかないので、であれば良い地じゃないということになりますから、なのでその聞きながら、聞き方に気をつけながら、私たち一緒に学んでいきたいですよね、これからもね。弟子たちはこの方は何者なんだって、もうまだわからないんですね。で、そのように弟子たちは驚き恐れています。26節から39節までのこの長い間というのは、この多くの悪霊に疲れていた男性について書かれています。まず26節と27節。こうして彼らはガリラヤの向こう側のゲラサ人の地方に着いた。イエスが陸に上がられると、この町の者で悪霊に疲れている男がイエスに出会った。彼は長い間着物もつけず、家には住まないで墓場に住んでいた。この人もまたその社会的な生活を送ることができないほどひどく悪霊に疲れていた人の一人です。ここに行き着くために彼らは船に乗ったんですよね。誰が向こう岸に渡ろうって言ったんでしたっけ。22節に書いてありましたね。さあ向こう岸に渡ろうと。向こう岸に渡ったら誰に会ったんですか。この人に会ったんですよ。で、イエス・キリストはある意味この人に会いに来てるんですよ。さっきのマルガダラのマリアもそうなんですけど、もう着るものも着る、もう服を着るという概念もないぐらい悪霊にひどく疲れていて、社会生活ができなくて墓場に住んでいるような人のことをイエス・キリストは憐れむ方なんですよ。それを愛と言うんですよ。その同じ愛で愛しなさいって言ってるんですよ。私にはそんな愛がないけども、求めたら与えられるって言うんですよ。このような愛を持って私の周りたちを愛することができたら素晴らしいと思いません。人からのけ者にされるような、バカにされるような人でも、本当にその深い憐れみを持って、その愛を持って接するんですよ。 その愛はイエス・キリストは持っておられるんですよ。その愛を私たちも求めたら与えていただけるというのが約束なんですよ。28節から33節。彼はイエスを見ると叫び声を上げ、見舞いにひれ伏して大声で言った。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。それはイエスが汚れた霊にこの人から出て行けと命じられたからである。汚れた霊が何回となくこの人を捕らえたので、彼は鎖や足かせでつながれて監視されていたが、それでもそれらを断ち切っては悪霊によって荒野に追いやられていたのである。イエスが何という名かとお尋ねになると、レギオンですと答えた。悪霊が大勢彼に入っていたからである。悪霊どもはイエスに底知れぬところへ行けとはお命じになりませんようにと願った。ちょうど山のそのあたりにおびただしい豚の群れが飼ってあったので、悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと願った。イエスはそれを許された。悪霊どもはその人から出て豚に入った。すると豚の群れはいきなり崖を駆け下って湖に入り溺れて死んだ。で、この人に、ついていたというか、汚れた霊、悪霊というのは、その大勢だったんですね。名前は何かというと、レギオンだと。で、レギオンというのは、その、ローマ軍の一個大隊に値します。一レギオン。で、一レギオンというのは、約6000人からなったというふうに言われています。だから6000の悪霊が入ってたとは限らないですけど、少なくともものすごい大勢、たくさんの、だから7つの霊、に疲れてたマグダラのマリアがいるし、そしてここではそのレギオンと言われるぐらい、その多くの悪い霊に疲れていた男性がいるわけですよ。その悪い霊がその彼に超自然的な力を与えるので、その枷とか鎖とかにつながれても、その引きちぎってしまうぐらいのその怪力を発揮するわけですよ。エクソシストというか、ポルターガイストというか、そういう感じです。霊的な世界はあります。だけど、その霊的な世界の中には、この、はっきりとした秩序があります。どのような秩序かというと、このように、その鎖とか足かせを引きちぎってしまうような、その大勢のその悪い霊に疲れているような人が、イエス・キリストを一目見た瞬間、叫んでるんですよ。意図高き神の子イエス様、一体私に何をしようというのです。お願いです。どうか私を苦しめないでください。もう明らかにイエス・キリストとその悪霊という、その悪い霊という、この力関係というのがもうはっきりとしてるんですよ。だから、エクソシスト的な神父さんが最後に一緒に亡くなっちゃいますみたいな、それはありえないです。映画だからです。で、イエス・キリストがそのなんか、用と因みたいな。あれ嘘です。クリスマス近いので、キャンドルとか、あとはイルミネーションとか綺麗ですけど、どんなにちっちゃい光でも闇が勝つことないです。私、この教会でこのライトを何百回、何千回ってつけてきましたけど、一度もですよ、夜来て電気つけたら闇がなんか拮抗して、真ん中で闇が溜まってるみたいな、ここまだ光が勝たないみたいな、そんな状況になったことはないです。闇は絶対に光に勝てないんですよ。だからそれと同じように、その悪霊とかサタンとか、そういう霊の世界はあります。そして実際にその霊がその人に取り付くとか、その悪いことをするとかっていうことはあります。がしかしですよ、イエス・キリストであったり、父なる神であったり、また私たちのうちに与えられている聖霊という、その方に、を追い出すというか、それを凌駕するような、その悪い霊というのはありません。それが真理です。だから心配する必要ないです。イエス・キリストのことを信じて、聖霊がうちに住んでおられるんだったら、その人が悪霊に疲れるということは絶対にないです。疲れるということは、悪霊が聖霊を追い出すってことだから。そんな無理ですよ。これ見てたらわかりますけど。だから心配する必要はないです。霊の世界があるからといって全然怖くないです。で、この悪霊たちは完全にその降伏してるんです、イエス・キリストの前に。私たちを底知れるところに、 行けって命じないでくださいって、まあ、ここは深く話してしまうとまたすごい時間かかるので黙示録にあるんですけど、その悪い霊たちが、神から裁かれる前、その間というかその前にその閉じ込められるところで、それが底知れぬ穴というふうに呼ばれているところです。はい、これぐらいにしておきましょう。で、悪霊たちがその、そこに行く代わりに、行かない代わりに、豚にその行かせてくださいと言うので、そのイエスがそれをじゃあいいよって言って、で、その豚に入ったので、彼らが、ピーってなっちゃって、でそれで崖を駆け下って、湖に溺れて死んだと。34節から37節、人々の、リアクションです。勝っていた者たちはこの出来事を見て逃げ出し、町や村々でこのことを告げ知らせた。人々がこの出来事を見に来て、イエスのそばに来たところ、イエスの足元に悪霊の去った男が着物を着て正気に帰って座っていた。人々は恐ろしくなった。目撃者たちは悪霊に疲れていた人の救われた次第をその人々に知らせた。ゲラサ地方の民衆は、皆すっかり怯えてしまい、イエスに自分たちのところから離れていただきたいと願った。そこでイエスは船に乗って帰られた。人々のリアクション。このレギオン、たくさんの悪い霊に疲れていた人が救われたのに、立ち去ってくださいって言ったんですよ。その心は何でしょう？この豚が、溺れ死んだということに関係あるはずです。そもそもなぜイエス・キリストがその豚に悪霊が入ることを許可なさったかというと、まあその律法の中でゲラサ人っていうのも、その元はユダヤ人たちです。で、彼らが、その律法によると、豚というのは、その宗教上、律法上、汚れているものです。私は豚食べます。その律法に、なんていうんですかね、縛られてないから。何食べても別にいいって、その食べるものによって、汚れることじゃないって。でも、まだ、その律法が、律法を守ることによって正しいとされてた。まあ、律法自体が悪いものじゃないから。正しいものだから。で、あえてそれを犯そうとすると、まずいんですよ。だって、律法に縛られてないからいいでしょうとかって言って、でもその律法というのは結局愛するっていうことに、その、行き着くので、その、律法というのを、なんか、そやに扱ってはならないんですよ。でも律法を守ることによって正しいと認められるというその点においては間違っているので、イエス・キリストを信じる信仰によってだから、今はイエス・キリストが十字架にかかって復活された後はね。だけどこの時にはそのまだその豚を食べてもいけないし触ってもいけないし当然飼ってもいけないんですよ。けどもおびただしいその数の豚を飼ってたということはこれをビジネスにしてたんですよ。だから神が飼うなよ、触るなよ、食べることもしないでねといったその動物をあえて飼ってたんですよ。自分の懐を肥やすためにです。だから彼らはおそらく知ってたはずです。律法には、豚は汚れているものだと記されているということを知ってたはずです。けれどもあえて彼らはそれをビジネスとしてやったんですよ。だからその豚が自分たちの目の前で死んだのを見て、これはもしかしたら私たちにもやばいことになるかもしれないと。豚を飼ってた私たちにも裁きが下るかもしれないという恐怖があったのかな？まあもっとシンプルに言えば、その目の前でこのレギオン大勢の悪霊に疲れてた人が救われたことよりも、自分のビジネスを失ってしまったという、そのショックというか、憤りというか、なんだこれはっていうものの方が大きかったのかもしれません。自分が裁かれるって何で思うんでしょうね。悪霊に疲れていた人が隣で正気に帰って救われてるのに、イエス・キリストは救いに来たのに裁きに来たっていうふうに思っちゃったのかもしれないですね。人々はイエスに自分たちのところから離れるように願って、イエスはそのようにしました。38節と39節。その時悪霊を追い出された人がお供をしたいとしきりに願ったが、イエスはこう言って彼を返された。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさい。そこで彼は出て行って、イエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めた。この悪霊を追い出してもらった人、イエス・キリストにそのしきりにお願いしたんですよ。お供させてくださいって。 マグダラのマリアもいたはずですよ。そこにね。ああ。多分ね。同じようにその船で行ってたとすればね。行ってたはずですよ。もしくは聞いてたはずですよ。後々聞くことになったかもしれないけど。まあ、いずれにしてもすいません。いずれにしても、その、私も行きたいって。それ当然ですよ。こんなによくしてくださったんだから。もう私の人生あなたに、その、あなたについていくことにしますって。まあ、わかります。だけど、イエス・キリストはそれを許可なさらなかったんですよ。なぜなら、彼には使わされる場所があったからです。彼に与えられたベストな役割や、その福音を述べ伝える宣教地があったからです。だからそこに送ったんですよ。この人は、いやーとかって言って、それでもしようとかって。三冠の霊みたいな。もう、ね、お願いしてお願いして、その、なんか、願い倒そうみたいな。そういうふうにはしなかったんですよ。家に帰りなさいって。そこで神がどんなにあなたに大きなことをしてくださったかを話して聞かせなさいと言ったんですよ。それに、その言葉に、あ、その言葉を聞いて、じゃあそのようにしようっていうふうに信じて行ったんですよ。そしたらどうなったのか。町中に広めたんですよ。多くの実を結んだわけですよ。ここで、いや、そんなこと言ってもどうかとかって言ってイエスについていっても、この実を結ぶということは起こらなかったはずです。やっぱり神が願っておられることや自分の願いとか自分の考えっていうのはあるけども、それが本当にその神が願っておられるところとマッチしないんだったら、それをどうにかする必要ありますよね。でも私たちのその意思も無視される方じゃないので、無理やりなんか私たちをこのプログラムし直すみたいなことをしないから、本当にその喜んで神に応答できるようにしてくださるんですよ。この人も分かりましたって、本当にその喜んで家に帰ったはずですよ。40節から56節最後までというのは、街道管理者ヤイロの娘という、娘と長血を患っていた女性、この二人の、人たちが出てきます。まずは40節から42節。さて、イエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。皆イエスを待ちわびていたからである。するとそこにヤイロという人が来た。この人は街道管理者であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと願った。彼には12歳くらいの一人娘がいて死にかけていたのである。イエスがお出かけになると群衆が身元に押し迫ってきた。私の娘も12歳なので、それを合わせると、ヤイロの気持ちはよくというか、なんか辛くなります。もしそうだったら何が何でも助けていただきたい、救っていただきたいという思いがあります。43節から読みます。時に12年の間、長血を患った女がいた。誰にも治してもらえなかったこの女は、イエスの後ろに近寄ってイエスの着物の房に触った。すると立ちどころに出血が止まった。まあ、この長血っていうのはその生理の血ですね。それが12年止まらなかったんですよ。で、律法によると、その女性のその生理の期間というのは、その、律法上を汚れているというふうにされて、罪とかじゃないですよ。その律法上汚れているとされて、他の人たちと、関わることを禁じられていました。その人が触ったものは全部その汚れると。儀式的にね。だからその清めの儀式も全部しないといけないんですよ。その人が触るところ、その人が行くところ、食べるもの。だからその期間というのは、女性たちはその別室に、で生活するというのが常でした。となると12年間止まらないということは、12年間その社会活動からその隔離されるということになります。別の訳を見ると、その彼女はたくさんのお金を自分の全財産を使ったんだけども、結局その医者にぼったくられて、で、それでお金を全部使い果たして、もう行き場に困ったんですよ。で、この人は、イエス・キリストのもとに行くことにしました。群衆に紛れて。これって、律法に違反していることなんですよ。自分がその儀式的に汚れているので、その人が、大勢の人たちがいるところに行っちゃいけないんですよ。 無意識にでもその自分に触った人たちというのは、その儀式的に儀礼的に汚れるから。だからダメなんだけども、出て行ったんですよ。それだけ困ってたんですよ。45節、イエスは私に触ったのは 誰ですかと言われた。みんな自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、この大勢の人がひしめき合って押しているのですと言った。しかしイエスは、誰かが私に触ったのです、私から力が出ていくのを感じたのだからと言われた。イエスキリストは、誰が触ったんだって、いっぱいの人が触ってるんだけど、信仰を持って触ったら力が流れていくんですよ。ということは、この人以外にもイエス・キリストに触ってる人たちってたくさんいたはずなんですよ。もう分かんないぐらい。けどその人たちには力は流れていかなかったんですよ。なぜかというと、そこで信仰を働かせてないからです。イエス・キリストに触れてる人たちの中で唯一この女性だけが信仰を働かせて、私のようなものにもこの方は憐れんでくださって、私のこの血を止めてくださるに違いないということを信じて出てってイエス・キリストに触ったんですよ。だからその信仰がイエス・キリストの力であったり祝福を引き出したんですよ。だから神から良いものを私たち受けたいのであれば、その信仰を働かせる必要があります。神の言葉を聞いて信じて、そしてそれを実際にやってみる、信仰の冒険をしてみるというのは、神からのその祝福をその引き出すためのに必要なものです。必要不可欠です。だからやらないと何も実は結ばれないし、やってみると実が結ばれていくんですよ。原則は同じです。で、47節、女は隠しきれないと知って震えながら進み出て見舞いにひれ伏し、すべての民の前でイエスに触ったわけと、立ちどころに癒された次第等を話した。そこでイエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して行きなさい。この女性はすべての民の前で自分のことを話す羽目になりました。イエスってひどい？ひどくないんですよ。なぜこのようなことをしたかというと、この女性に安心して行ってほしかったんですよ。私があの時出てってよかったんだろうかとか、私癒されちゃったんだけども、なんかそのこの汚れた状態でみんなの前に出てって、他の人をどうなんかしてしまったかな、怪我してしまったかなとか、いろんなごちゃごちゃ考えなくて済むように、大丈夫って、安心して行きなさいって、あなたの信仰があなたを治したんだって。よかったねって。イエスキリスト優しいですよ。49節。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人が来ていった。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。この時点でヤイロの娘は亡くなってしまったと。街道管理者ヤイロからすると、私も含めるとしたら、こいつが前に現れなかったら間に合ってたのにって、知らなくて済んだはずなのにって、なんやねんって言いたくなります。でもそれもまた、そのヤイロの信仰を働かせるためのこの仕掛けでもあるんですよ。イエス・キリストはこう言ってます。50節、これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。だから信じることを、この状況の中で信じることを求めたんですよ。あなたが信じたことを耐えて、この状況の中で耐えて、信じて、守りなさいって。この私の娘をイエスが癒してくださると、その信じたものを信じ続けなさいって。それを励ましたんですよ。50節。イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は、誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆娘のために嘆き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてもよい。死んだのではない。眠っているのです。人々は娘が死んだことを知っていたので、イエスを嘲笑っていた。馬鹿にしてたってことですね。しかしイエスは娘の手を取って叫んで言われた。子供よ、起きなさい。すると娘の霊が戻って、娘は直ちに起き上がった。そしてイエスは娘に食事をさせるように言いつけられた。両親がひどく驚いていると、イエスはこの出来事を誰にも話さないようにと命じられた。イエスの言葉は、恐れないで、ただ信じなさいです。 で、イエスの言葉を聞いて行う人たちだけをこの女の子のもとに連れて行きました。そしてこの女の子がよみがえるという、生き返るということを立ち会わせたんですよ。だから信仰というのは聞いてそれを信じる、聞き方というのを私たちそのよく考える必要があります。で、それをただ信じているのであれば、本当にその信仰が私たちに神からの良いものを受けるその鍵となるんですよ。聞くだけでは意味がないです。知識をどんなに増やしたところで意味がないです。その神の言葉が私たちのその心の中でその発芽して、そしてその発芽して大きな木となって、まあ大きくなる必要もないんだけどその木となって実を結ぶには信仰が必要です。聞いて、あ、本当にこれを、じゃあ私の人生の中にもこれが実現するんだって、じゃあやってみよう、じゃあ願ってみよう、取り組んでみよう、そうやって実際に信仰を励まされて信仰の冒険をするときに、一歩踏み出すときに、じゃあやってみようって、その信仰が神からのその祝福を引き出す鍵になるんですよ。聞いて行う必要があるんですが、まずは聞く耳を持って聞く必要があります。その上で聞き方に注意する必要があります。私の心、その種がまかれる畑はどうなってるんだろうかって。そして良い地であるその状態で、じゃあ神が言われたことをやってみるぞって、このことをその励まされてやるために、この御言葉を学ぼうって、じゃあ次は神が私に何を願っておられるんだろうか、何をしたらいいんだろうかって、そうやってその学ぶんであれば、実は必ず結ばれていくんだって。この一つ一つのプロセスをその聖霊が助けてくださいます。神の愛を思い起こさせてくださるし、神の約束を思い起こさせてくれます。それに基づいて祈りも与えてくださいます。神は私たちを祝福して、私たちを他の人たちの祝福としたいんですよ。私を祝福してくださいと神に願うのであれば、私を助けてくださいと神に願うのであれば、私に愛を与えてくださいと神に願うのであれば、それと同時に神が必ずそうしてくださるという信仰を働かせる必要もあります。じゃあやってみようって。私に力が与えられたかどうか、私がその神の約束を受け取れたかどうかというのは、やってみないことには分かりません。この人を許したいんだけど、許すことができるように、その許す力を、許す愛を与えてください。その人のことを考えたり、その人に向き合ったりしないと、自分が本当にこの人のことを許したかどうか分かりません。でも、だからといってその不安でしかないのに、無理やりその人の前に出てって、私はあなたのことを許しますみたいな、そんななんか宗教臭いことをやれって言ってるわけじゃないんですよ。本当になんかその心に聖霊が語りかけてくださるときには、私本当大丈夫かもしれないって、神がおられるから大丈夫だって、でそういうその確信、信仰が与えられるんですよ。そしたら、じゃあやってみようって話ですよ。信じてもないで、もうとにかくやればいいんでしょみたいな感じでやってもうまくいかないです。信仰が働かない、信仰が発火しないと、その信仰の一歩ではない限り、私たちが頑張って一歩踏んでも何も起こらないです。で、本当求めて、探して、叩いていると、神が、その聖霊が私たちの心を、私たちの背中を一歩、その前に押し出してくださる時が来ます。その時に取り組むと、必ず、私たちが願っているその実を結ぶということが実現します。私たちを通して、たくさんの実が結ばれますように。私たちの心が良い地である、その状態が長くなりますように祈ります。天の父さん、あなたが私たち一人一人に良いものを与えようとしておられることを心から感謝します。イエス・キリストでさえあなたは与えてくださいました。御子に合わせて私たちに必要なものを恵んでくださらないはずがないと。御子さえ与えてくださったんだから、その他のものは必ず与えてくださるでしょうと、パウロも言ってます。どうぞ私たちが 御言葉を学んで、愛しなさいというその言葉を聞いて愛そうと、そういう思いを聖霊によって与えられますように、それを受け取っていけますように。そして聖霊が与えてくださるその信仰の励ましによって、じゃあ私にもできるかもしれないって取り組んでみようって、実際に取り組む思いも力もお与えください。私たちの毎日の生活の中で学んだ御言葉が生きますように、なんか知識だけで止まってしまうことがないように、御言葉に生きることを私たち毎日の生活の中で取り組んでいけますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。お助けください。お願いします。そして私たちの人生を通してたくさんの実が結ばれるようにしてください。そしてそれが残っていきますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。